こと、そのことから自由になりなさい。愛するとは、自分の罪を許された主を信じて、その許しを受け入れることです。また、他の者の失敗や、その罪を、十字架の主が許されたことに、あなたは許して受け入れることです。そこから、愛が始まってくることを覚えなさい。私はこの教会に、弱さに満ちた者、罪にまみれた者を導こう。そして私は彼らを許し、彼らを受け入れ、彼らの人生の中に、すべてを生きと変える私の力を、恵みを表していきます。あなた方は、互いに許し合い、愛し合い、受け入れることを熱心に願いなさい。これから一人一人の弱さや罪が明らかにされます。また、多くの者たちが呼び集められてくるときに、多くのぶつかりが出されます。そしてあなた方は、十字架の前に立ちなさい。そして祈りなさい。祈るときあなた方は、自分自身が許されたものであることを知り、喜びに溢れ始めます。そしてそのときあなた方は、喜んで他の者を受け入れ始めるだろう。私は喜び満ちた教会として、許しと愛に溢れた教会として、この教会を導き、長崎教会を立て上げていこうと、主は仰せられます。
この新街道への移動とともに、この数十名の礼拝から数百名の礼拝へと、この変化していくと主は言われます。この移動とともに、このあなた方一人一人が、この聖書の柱として用いられてくるので、そのための備えをなしていきなさいと主は言われます。この私なんてと思っている方がいますが、この、そうではありません。今ここにいるあなた方一人一人が聖書の柱として、この新たなるこの数百名の礼拝のこの軸となることを忘れてはなりません。新街道のために祈り始めていきなさい。それは一人一人の新しい段階への備えとなる当主は言われます。
口を閉じている者よ、口を開いて賛美の声を上げなさい。口を閉ざしている者よ、口を開いて感謝の声を上げなさい。語らないで者よ、口を開いて予言を語り始めなさい。与えられた意見を用い、祈り、そして神の言葉を解き放ちなさい。あなたは口を開いて賛美し、感謝し、語り始めるとき、あなたの心は精霊に満たされ、敵である悪魔の力は砕かれていく。あなたは驚くほど強くなり、引き上げられていくと主は仰せます。また私はこの10月から11月にかけてなされる、少女家の信念に導かれるリサイルチームに特別な計画を持っている。あなた方はこの教会から、また捉えた器たちが使わされた教に熱心に求め祈りなさい。私は確かにあなたを、またこの教会から人々を使わしていくと主は仰います。それは、これから始まる神の働きのための備えとなり、また非常に重要な、この霊的なターニングポイントとなると主は仰います。なんか鼻から考えてないものがいますが、これは大きなポイントなので、祈りなさい、そして求めなさい。私は道を開き、使わしていこうと主は仰せられます。新しい旧詩の歌ですね。
咲き乱れて歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って大雨も降り過ぎた。我が愛するもの美しい人よ、さあ立って出ておいで神様のラブコー。ガデラ愛こそがすべて、ガデラ愛を信じ続けて、ガデラ愛こそがすべて、ガデラ I love you。 やがて涙は枯れ果てて、君に笑顔が戻るだろう。もう振り向くことなく、ただ前を向こう。我が愛するもの美しい人よ、さあ立って出ておいで神様のラブコー。ガデの愛こそが全て、ガデラ愛を信じ続けて、ガデラ愛こそがすべて、 God is love, I love him.
もう一度一番。
の庭花が咲き乱れて、歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って、お羽も通り過ぎた。
やがて二番。
やがて涙は枯れ果てて、君に笑顔が戻るだろう。もう振り向くことなく、ただ前を向いて歩こう。我が愛するもの、美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラブコール。God in love, 愛こそが全て。 God in love, 愛を信じ続けて。 God in love, 愛こそが全て。 God in love, I love you. God in love, I love you.
天のお父様、新しい歌を歌えと言われましたけれども、あなたは新しい歌の中に、賛美の歌の中に住んでくださっていることをありがとうございます。約束通りあなたは人々に触れ、私に触れ、既に御業を成してくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。証をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の朝日教会で主が牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今日も御言葉に行こうとしております。聖霊様が導いてくださって、集われた一人一人に必要なことをあなたは語り、またオンライン礼拝や、いろんな形で聞いてある方々に主が触れて御業を成してください。あなたはご自由に働き、救いを、癒しを、解放を豊かに表してください。私は主に期待いたします。新イテス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝しております。ハレルヤ。どうぞお座りください。私のために十字架にかかり、三日目に言われた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。御声新聞が毎週出ておりますけれども、ぜひ皆さんもですね、取って読んでいただければと思いますが、今回はこの3面のところにですね、長崎教会のオンライン礼拝のことについて出ていますので、ぜひ、あのですね、皆さん、よかったら、読んでおいてほしいと思います。で、ここに書いてあるんですけども、オンライン礼拝のリアルタイム配信が5月17日から始まってるんですけども、始まった当初ですね、教会とは全く関係のない方からキリスト教のですが宗派は何ですかっていうコメントがですね入ってきたりとか、あるいは今ちょっと礼拝に来れない方がいらっしゃいますけど、その方がオンラインで礼拝を守っていたりとかですね、あと1回も教会に来たことのない方からいつも見ています、講壇の右横にある御言葉を知ってますよってことですね、前向こうだったからですね、それの御言葉とかですね、そういうのを書いていきたいとかですね、そういうことがあったわけですね。で、今は、オンラインで PC、パソコンで見れるんですが、今度はiPhone をはじめとする携帯でもですね、その時間で、オンタイムじゃないんですけれども、見れるように、始めていますので、今月中には見れるようになるかと思いますので、携帯でも礼拝が見れる、東京湾というわけはもちろんなってますけれども、そうなると思います。ただ後でですけどね、ぜひ皆さん見ていただきたいというふうに思います。そのうち皆さんの方も映して皆さんも見れるようにですね、急にパッと起きたりしてですねぜひ見ていただきたいと思います。それともう一つはですね、この御声新聞に、この東京の、高校に行って講演会に行った時のことが書かれていますので、ぜひ後で読んでいただければと思います。非常に反応が良かったんですね。7年目なんですけども、今回男の子の反応がすごく良かったですね。前にいいんですけれども、でなんかすごく祝福された気持ちましたけどもね、山川さんが書かれたのかな、記事になっておりますけれども、ぜひ見なっててください。それとですね、いくつかあるんですけれども、一つは先ほどちらっと話しましたけれども、福岡教会の須田京子牧師と、それからイスラエル真由美牧師ですね、どちらもかつて長崎におられたんですけれども、この二人が今回福岡カリスマ聖火の時に暗証を受けて、長崎教会の牧師としての暗証を受けられまして、移動ということになりました。で、イスラエル真由美牧師の方はですね、 今日福岡で最後の奉仕をしてみんなに挨拶をして、まだ挨拶しなかったので挨拶をして、まあ、急に決まったんですね。それで来週からこちらに来られます。で今日はあの福岡の西の方なのかな、ちょっとどっかで礼拝があって、福岡教会ちょっと今いろんな場所を借りてるので移動するんですけども、そちらはちょうどお母さんの住んでるすぐそばなんで、まあ、あのお母さんにお連れて礼拝に行って、そして来週こちらに来られるということになりました。だからただ当面はですね、日曜日福岡を帰ることになると思うんですね、引っ越しまでね。だからあの日曜日だけになるかもしれませんけれども、ぜひお祈りくださり、お胸を持たれた方はですね、下げてあげていただきたいと思いますが、まあ、まず光る牧師を送り出さないといけないので、ぜひあのそれを覚えてください。それと、最強牧師の方はですね、今体調が悪くて、福岡教会の方も今ちょっと出れなくて、オンラインで礼拝をされていましたので、もうしばらくはそのままの形で、オンラインで礼拝を家でされていて、体調が回復したら、回復しましたら、礼拝に来られるかと思いますので、ちょっとしばらくご迷惑になりませんけれどもですね、でもあのこちらの教会の方に変わりましたので、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。で、イスタイル前牧師はあのロースブルームで新しいグループを作ってますけれども、毎年のように最近はですね、白馬に出られている人です。で、おそらく歌のうまさでは辻子さんのと双璧じゃないかっていう感じですね、なんですね。で、ダンスもされていて、保健体育の先生でですね、あのダンスが専門みたいですね。だからあのゴスペルクラブで教えてもらってもいいかと思いますけども、それが一つと、もう一つはですね、実は会計ができるんですね。で、あの毎回毎回ですね、信仰の告白をするときに、実はあの横田由子牧師がですね、あの会計を今しておられるんですね、あの千田姉妹とともに。で、まあ、横田由子姉妹は申し訳ないけど、いわゆる会計のたわものではないんですね、誰の目にも明らかに。ね、最近随分たわもの化してきましたけど、で、それでいつも言ってたんですね、私は数字から解放されて、会計の人が来ますって告白をもう毎回毎回してたんですけども、ね、それでですね、そしたら今回ね、全く突然でしたけども、その、イスラエル前牧師が来られまして、一つは賛美ですけども、もう一つは会計ができますので、かなりしっかりした会計をされますし、あの、解説権を買った時ですね、あの、あと何枚残ってますけども、木原牧師、どうなりましたかとかですね、必ずチェックが入ったんですね。当たり前のことなんですけど、そういう当たり前のことをきちんとできるのが、すごく大事なんですけど、あの、そういうね、来られまして、あの、会計から、横田牧師は解放されます。で、最近横田牧師は急に今週の中頃からですね、ニコニコし始めました。本当にその会計のあの計算と打ち込みでですね、パニックになっておりましてね、ものすごい長い時間を使ってブログを毎日書いておられて、すごくアクセスも上がったんですけど、それがなかなかできなくなってたんですけど、まだこれで復活できるなということでね。あ、でも告白ってのは大きいですね。告白ってのは本当に大きいなというふうに思います。先ほどあの賛美のことで話されました、昨日村でですね、奇跡を信じ歌った時にね、後ろでね、最近来てくださっている方がですね、あの病院から退院されたばかりの方がこうピアノを弾いてくれましたけど、ね、必ずピアノを弾いてバックでしてくれるって、ね、あのお母さんをはじめ教会で告白しておりましたけども、こんなに早くなるとは思わなかったですよね。ね、でまだまだあの、ね、あの本人にしたら不十分でしょうね。だけどあの何かって一歩目が大事ですからね。これからぐーっとね、神様がされていくと思います。だから本当にあの感動いたしますね。だから、皆さんぜひね、主が約束されたことを声に出して言う。自分の願いをただ言えていたんじゃないですか。それはまあ単なる希望ですけど、でも神様から与えられた約束は声に出して言う。で、祈ってることで答えられてると思うことは声に出して言うっていうね、告白するってことはね、ぜひあの、これも、アメン、感謝します。ね、その信仰の一つの表れですからね。あの特にこの10月ね、あのしていただければというふうに思います。ただね、告白し始めるとね、面白いことに大体最初はね、ギャグが起こったりね、なんか告白したくなくなるようなことが許されることがあるんです。なぜかというと、言葉を通して神は働かれるので、言葉を通して天地万物を作られたでしょ。言葉を通して聖霊は働くので、言葉を語られるとサタンがこう潰しに来るし、もうやめさせに来るんですね。だからそういうことは許されるんです。それはあのそこでやめちゃいけないですね。これ戦いだと思ってくださいね。だからぜひね、告白をしてほしいと思いますが、まあ、そういうことがありました。それとですね、もう一つ今回秋元牧師が来られまして、まあ、ここからお話をしてくださったんですけれども、それとともにですね、そのイスラエルのことを言われたんですね。10月26日から11月7日までイスラエルチームが出ます。で、死の十字架ではさ、あの先週も話しましたように11月がスタートということになります。で、11月の一番最初の礼拝、今年は1日かな、まさにトリプルワンかな。ですけど、それが、私にとってはいわゆる新年礼拝、主の十字架にとってね、そういうことになったわけですね。で、それをガリラヤ湖でやります。それは私が好きだからやるってじゃなくて、はっきり神様に導かれたんですね。 で、聖書を見ると、どうも神様は外来にこだわっておられるようで、弟子たちもそこに集めましたし、だから復活した後もエルサレムであっているのに、外来に呼んでそこで大宣教命令を与えられましたし、外来はいつも出発点になっていると。で、ガイドの方言ってましたけど、福音書の3分の2は、外来はこのアルベルサに登った時に、ここから見える、この地域で3分の2のことが起こったと言われたんで、その通りなんですね。で、もう一つはですね、イスラエルっていうのは特別なんですね。イスラエルに私たちは、我々はイスラエル人なんですね。もしかしたら本当にイスラエル人かもしれないけども、まあ、一応日本人ですが、でも、霊的な意味ではイスラエルなんですね。神の十字、イエス様を十字架しなしたイスラエルなんですね。で、私はイスラエル人なんですが、どうしても日本人だとかね、このナイジェリア人とかですね、ハイチ人っていうんですかね、ハイチの方とかですね、中国の方とかですね、ね、いらっしゃいますね。またいつも韓国の方もいらっしゃいますよね。それで、いろんな国の方がいらっしゃる。で、それぞれの国籍があるんですけど、クリスチャンは本来天国人なんです。で、ところがね、どうも日本人の場合はね、パウロさんが面白かったましたよね。日本人はね、日本人クリスチャンって人が強すぎるって。で、日本人っていうのはクリスチャンになっても強すぎるって。その結果、それが結構宣教の働きの邪魔をしてるような気がする。でもちろん神様が日本に生まれさせてくださったから、日本は私にとって最善の国です。主がそこに命を与えられたんだから。そういう意味でね、自分の国を愛することは素晴らしいことですけども、それ以上に私はイスラエル人、つまり神の国のものなんですね。この神の国のもの。天国人なんですね。で、一年に一回私たちがイスラエルに戻るっていうのは、これは本当に私たちが日本人でも、ナイジェリア人でも韓国でも中国でもハイチでもなくて、天国のもの、神の国のものなんだってことを、神様は私たちに非常に深く言ってるんだってことを最近思っててね。それはね、6つの教会もあったんですけど、全部でね、時間かけて話されたんですね。私聞いてるうちにね、なんかすごく、ああ、自分も確かにこうなんか、最近ちょっと、天国人って意識が弱かったかなって思う。ちょっと思ったんですね。せっかくこんなに国際色豊かになってきたんですね。だから我々はね、まず神の国のものなんですね。で、それを私たちは、で、イスラエルはだからそういう意味で私のふるさとだ。つまりイスラエルってのは神の国の雛形だからですね。そういう意味でふるさとなんだ。だからふるさとに1年に1回帰るのは当然だ。で、自分の家にですね、帰るにあたって見っこかどうか聞く人はいない。今日これから家に帰っていいでしょうかって。そういうことはしない。で、1年に1回も家に帰らなかったら、まずいでしょうって。ね。りゅうくんでさえ、さえなんてしてですね、りゅうくんもこの前帰ってこられて、帰ってきた後からなんか起きておられます、今日もね。よほどうちで霊的に、肉的にパワーをいただいてきたんでしょうね。ね。やっぱり、1年に1回は帰られるわけですね。2回ぐらい帰れるかな。帰られますよね、普通ね。そうですね。で、本来の家には帰らなきゃいけないって。だから、帰るべきだってこと言われたんですね。で、ちょっと一切に対してね、私、あんまり求めは弱かったかなと思って、かなり悔い与えました。で、長崎教会の牧師として、九州の責任者として、あ、本当にこのイスラエルに行って、一年のスタートを、あのガリラヤ湖で本当に神様から言葉をいただいて、この一年の、霊的ないろんな、まあ、疲れていましょうか、その戦いを癒していただき、罪があったら示して悔い改めて、本当に感謝を丁寧にして、新しい年に向かっての言葉をね、神様からいただいて、来ないといけないなって、非常に深く思ったんです。その個人的にというよりも、長崎の牧師として、九州の責任者として、こういうふうに思ったんですね。だから皆さんですね、これはお祈りしてください。本当に行けるように。私は行く人は必ず九州の断食をするんですけど、それで今、それから急に断食を始めまして、今やっと6食終わって、もうすぐ7食が終わりますけども、ということになっております。で、ちょっとこれは本当に行かないといけないなって思ったんですね。で、皆さんの中にもね、全く考えてなかった人、仕事があるからとか、もうお金が高いからとかって思って、鼻から考えてなかった人ね、祈ってみてください。間違いなく導かれている方いらっしゃいますし、本来は行くことが神に喜ばれることですね。だから、ぜひこれは祈ってほしいと思います。すごく大事ですね。我々が日本人である前に、天国のものである。神の国のものなんだ。そして本当に主が愛された、このイスラエル、エルサレム、そして主がいつも出発されたガリラヤに行ってですね、神様と交わることはすごく重要なことなので、ぜひですね、皆さんも祈っていただきたいというふうに思います。で、こういう時にね、あ、よし祈ってみようって思う人とね、こういう時にですね、まあ、関係ないやとか、どうせ無理よって思ってしまうタイプがいるんですね。で、どうせ無理よと思ってしまう人ね、例えばお仕事の関係とか、体調の関係とか、あるいは境内の関係でね、もうどうせ無理よと思ってしまうから今日の説教は関係するんですけどね、それは間違っていません。きっとそうでしょうね。ちょっと休みが取れないなとかね、ちょっと家あげれないなとかね、あ、ちょっと契約に無理だなとか、みんな違うでしょ、理由はね。で、それはその通りだと思います。ただね、クリスチャンっていうのはね、それこそ天国のクリスチャンっていうのはね、そっから始まるんです。 どうせ無理よって思ったことを祈る人は神を体験するんです。でどうせ無理よと思うことを祈らない人は頑張ればなんとかなることを祈ってるから、祈って答えられましたと口では言っていてもどうかで俺がやったと思ってるんです。頑張ったと思ってるんです。実のところはそうでしょ。だから神様に対する信仰は立て上がらないんです。どうせ無理よって思うことを、いやどうせ無理よと思っていいというか思っちゃうんです我々は。もうそういうもんだと思ってくださいね。どうせ無理よと思った時にそこでそれを祈り出すかなんですよ。どうせ無理よって思ってます、すいません神様、でも祈ります、あなたには不可能ないって言いました、本当に神様あなたって不可能はないんですか、開いてくださいますかってこう祈り始めていくと開かれるんですよね。で私ね、本当に恥ずかしい、これは今日の説教と関係してるんですけどね、タイで祈りなさいに、実は先週ですね、こういうこと言うと本当恥ずかしい、久方ぶりにね感動的なことを体験したんです。っていうのはですね、先週の日曜日です、ね、月曜日にですね私の子だからですね、カードは基本的には使わないんですけど、どうしてもカードでやらなきゃいけないお金があったので、それが落ちることになってたんです ね。で最近はカードで飛行機の切符とか買うことが多いですから、落ちることになったわけですね。でところがですね、ちょっとお金が足りなかったその口座には。で郵便局の方にお金があったんですけど、これは別のためのお金だったんですね。だけどどうしても仕方がないから、私は土曜日の日にですね、日曜日どうせ行けないと思ったら銀行に、土曜日の日に郵便局から出してそれ入れたんですね。でも祈ってたんです、神様どうぞ明日日曜日ですからその必要を満たしてくださいって祈ってたんですね。でもちょっとこれは虫が過ぎるかなと思いながら祈ってたんですね。だから普通なら日曜日が待ってやらなきゃいけないんですけど、もう土曜日の日に移しちゃったんですね、あるお金を取ってね。金額言ってもいいんですけど、大例外だからちょっとやめときます。ね、金額言った方がすごくリアルでわかるんですけどね。言ってたんで。そしたら日曜日ですね、まずある方からですね、今家庭教師してますけど、家庭教師の、お金ですってくれたんですね。で、それでは足りないんですね。そしたらですね、ゴスペラーがあったのかな。そしたらですね、個人的に、ある方からですね、長崎教会に別のところが来た方からね、個人的にいきなり、これ献金ですよとか、教会ですねって言ったら、いや、キャラ牧師ですって言ったから、私ですかとか言って、はい、キャラ牧師個人への献金ですかって言ったんですね。これはね、実は私が移し替えたお金を超えちゃったんです、それで。それで話終わらないんですね。そしたらまた別のところが来た人がですね、これ、今月の外部献金とか言ってですよ。で、教会にですね、私個人ですって言うんです。私個人にもらっていいんですかってからくれたんですね。それで、教会帰ってきたら、あんまり詳しいことを言うと分かっちゃうからあれしますけど、また別の人から献金をもらったんですね。で、私が移したお金の2倍近くのお金が来たんですよ。へーと思ってね。で、慌てて、ちょっとしてから郵便局に入れたんですけど、月か明日、秋元出身に回って、木曜日帰って、伊勢海老に帰ってきて、木曜日、水銀行に行ったら、なんとですね、私が移し替えたお金では、他の水道光熱費が落ちていて、カードのお金が落ちなかったんです。言ってること分かりますかね。つまり、私がその郵便局から、具体的に言いましょうか、2万5千円入れたんですね。だ電気水道光熱費落ちちゃって別のお金が入って、で、カードの金は、の分は落ちなくなっちゃったんです。それを落とすために入れたのに。で、もし私が日曜日もらったお金を月曜の朝一番で入れてれば、十分足りたんです。私が不信仰でやったことはダメだったわけですよ。そして、ちゃんと神様は備えてくれたんですね。私ね、こういう体験した、なんかね、こう、開いたーって思ったけど、もう一つはね、神様は祈りに応えるなと思って、なんかあるすごい手応えとね、同時にね、自分はなんて信仰なんだろうと思ったんですね。で、今、すいません、具体的に言えばものすごくあるんですけど、ちょっとあんまり具体的に言うとリアルだからやめますけども。で、皆さんですね、お金に苦労してない方はよくわからないかもしれませんが、毎月お金で苦労してる方はよくわかると思います。これね、本当に主は答えてくださるんですね。でね、無理かなと思って祈らない人は、神を体現しません。いいですか。無理かなと思うのは当たり前なんです。今お金のことは分かりますけど、健康のことでもね、治りこないなと思ったりね、人の心なんて変わりこないと思いませんか。だからそこを祈り始めるからなんですよ。その無理だなと思うことを祈る人は、神が生きて働くことを具体的にリアルに体験するんですね。でね、なんで祈る人は神を体験するんです。祈る人は神を知ってるんです。で、 皆さんの人生に本気で叫んだ時に神に答えられたことがあるでしょ、ね、で皆さんね、ぜひね、祈っていただきたいと思いますね。で、一人で祈れない人はね、教会に来てください。教会で共に祈ることはすごく大きな鍵になります、ね、ぜひそのことをね、覚えてほしいというふうに思います。さっき話しました、昨日後ろでピアノを弾いてくださった方のお母さんですね、洗礼を受けてから教会に頻繁に来るわけですね。祈祷会にも来るし、礼拝事務所にも来られたりするんですね。で、一緒に祈るわけですね。で、お祈りしましょうってお祈り始めるとですね、最初の頃ですよ、最近変わられましたけど、礼拝準備祈祷で礼拝のために祈りましょうって言っても、どうぞ息子が早くピアノ弾きますようにとかですねで、私はこれはね、感動してるんですね。その一途な願い、もう一直線な願いと真剣さってのはね、ちょっとね、うちの教会でキャリアで祈りのタウンの人がいましたね。今 CS 行ってますけど、その人は一緒に祈っててね、ちょっと涙を流してましたね。本当に祈りを教えられたって、その人が言うから重みがありますね。本当に神様に向かっていく心としてですね。で、皆さんね、不可能がいっぱい私の人生に許されますが、特にクリスチャンに許されますが、そこから戦いが始まると思ってください。ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。で、これが今3つのことの絶えず祈りなさいなんですが、聖書に入りますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいの、この有名な御言葉の3つの、実は一番ベースにね、絶えず祈りなさいがあるんですね。祈りなさいがある。祈りが土台となって、感謝と喜びっていうのはセットで来るわけですね。だから、まず祈りが土台なんですが、絶えずって書いてある。絶えずってのは、まあ、言い換えればいつもと一緒なんですけどね。絶えず祈りっこないと思うでしょうけども、これは、二つ言いますが、一つは、神と交わることが祈りです。でいつも心に神様を向けることが一つ言うことと、もう一つはね、異変で祈れるようになった人は、異変を用いてください。車を運転しても異変は語れるし、洗濯をしていても異変で祈れるし、まあ、説教聞きながらでも祈れないことはないですけども、ね、眠いながら祈るかっていうとちょっと微妙ですけど、天国に帰りましたチョンギ牧師のお母さん、義理のお母さんの妻子牧師は、祈ってる時も異変で、寝てる時も異変で言ったそうですね。それで付き人の人がですね、妻子昨日一晩中祈ったけど、起きてたんですかって、いや、熟睡してたけどって言ったら、異変で祈ってたっていう、そういう人がいましたけどね。で、それは特別な恵みでしょうけど、いつでも私たちは異変を用いるというようになります。で、異変ってのはね、使わないとね、成長しないんです、実は。なんか異変ってピタッとこう来ると思ってる、そうじゃない。最初はなんかね、異変でもね、パラッパッパッパッとかね、なんかこれ本当に言葉かしらと思ってやめちゃう人が多い。でも皆さん、日本語だってね、子供がね、ダビデ君がもう東京行きますけども、こう小さいお子さんが喋るときね、ダンク君がいますね。あ、ダンク君ですね。鼻から出すって言いますけどね。ね、サンキュー・ジェホバーですけどね。彼が間もなく喋り出すでしょう。ね。喋り出したときに、最初はね、片言の言葉で言うわけですよね。で、大体ね、面白いけど子供が話すときはね、ママかマンマなんですよ。日本語の場合は。お母さんっていうか、食べ物のことなんです。まあまあ、だから人間の本能的なことですよね。パパとは言ってくれないんですね、最初はね、大体。これも決まってるんですね。でもそれでね、話し続ける人は言葉がどんどん出る。上が女の子の場合は言葉が早いです。上が男の子の場合は言葉が遅いです。どういうわけか。8人育てて体験しました。不思議ですけどそうですね。だから上が男の子で言葉が遅いからといって心配しなくていいです。ね、不思議だけどそうですね、何か知らないけどね。喋れなかった方が今うるさいほど喋るようになったりしますから、話しないでください。ね。だけど、話すになるでしょ？話すからですよね。で、威厳もね、語ってる人はどんどん成長するし、いろんな威厳語れるようになるんですよ。で、熊本でね、タワモノ訓練もやってるんですけど、定期的にね。何人、威厳でね、威厳もやるんですけど、だって一人は戦いの威厳、一人はメッセージの威厳、一人は祈りだけど、すごく、こう、なんか霊的に力強い威厳が出てきて、最初はパッとしなかったんですけどね。言ったんですね。しっかりやってください。彼はやったんですね。やった人は威厳が成長しました。でどうぞ皆さんね、威厳を用いてほしいというふうに思います。で、ぜひね、絶えず威厳で祈ってください。そうすると強いですね。で、これがまずベース。で、その上で、いつも喜んでいなさいってことと、すべてのことに感謝しなさいってことは、表裏一体であるってことを今回言われました。感謝することと喜びはね。だから、口でどんなに感謝していても、はぁってね、感謝しますってね、なんかがっかりしてたり、喜んでない場合、それは、本当は喜んでないんだって。ね、感謝しますって言いながら一方でこう、ね、逆の方に引っ張ってることになると、いうことだったんですね。だから、喜ぶことと感謝するから表裏一体であるって言われた。ただね、感謝に関しても喜びに関してもね、皆さん、感情的にね、 感謝できないこと、喜べないことってね、いくらでもあるでしょ。特に世に行かれてる方々、職場で、まあ家庭が良かどうかは微妙ですけども、家庭が良だとしますね、あるいは地域でね、学校でね、思わずも腹が立つこと、思わずもがっかりすること、思わずも悲しくなること、もうやりきれないと思うことっていうのは、残念ですけど結構頻繁にありませんか。で、私たちはそういう時、思わずもその感情にふって反応して、がっかりしたり落ち込んだり落胆したり腹を立てたりするわけですね。で、大事なことなんですね。我々人間は感情にまず反応するようにできてるんです、基本的には、ね、だから思わずも悲しい時悲しい、腹が立って腹が立ってしまうことを、そこでね、ああ私はダメだと思ってた、ね、それはもう当たり前のことなんです。その時本当に、ああ私は人間だなって、 I am human being ってね私は人間なんだなって思えばいいんですね。問題はその時なんですよ。その反応が起こった後に、その後にその感情のままずっと落ち込んでいるか、ずっと腹を耐えているか、ずっと悲しんでいるか、最初まずそうなるのは別にいいとは言いませんけど、それそんなもんだと思ってください、人間っていうのは。普通はね、普通は。ただそれをそのままずっとその悲しみの中に、こうね、苛立ちの中にいるか、そこで選択なんです。切り替えて感謝を始めるか、喜び始めるかは選びなんです。もちろん感情はついてきません。感情はついていけないけど、これ信仰の意思という言葉を使われましたけどね、私は選べていたですね、信仰の意思を持ってそれを選ぶかなんです。だからもちろんだから、顔は喜んでいてもね、パウロさんの言葉ですが、目は死んでるとかね、悲しみが漂ってるとかね、それでも喜ぶことを選び、感謝することを選ぶときに、あのね、感情って後からついてくるし、感謝し始めるとね、あえて喜ぶ方を選ぶとね、神が働かれるんですよ。なんか御言葉に従ってるから。神様は全てを益にするって約束してるから。だから感謝するのは、きっとこのことの、この悲しいことの後ろに、私の理解できない大きな計画があって、益になるって信じてるから感謝するわけでしょ。喜んでるわけでしょ、だから。ね、約束じゃなくて、神様いるから喜んでるわけでしょ。だからその通りに、本当に逆転が起こるんですよ。それをいくつか体験してくると、信仰が立て上がっていくんですよ。だからね、最初は感情ついてこないんだ。だけど、本当に感謝をしてますと、喜んでますと、最初は感情がついてこないんだけど、そう起こるんですね。で、南牧師が、今回も牧師が来て証しをされたんですけど、新しい証しがありますけど、ちょっと前の話からしますね。で、これは新しい話があるので、感動するような。で、何かと言いますとですね、彼は4月から店長が変わった話をしました。ケンタッキーでね。前の店長はクリスチャンですごく良かった店長。ね。正解に来たら、来た人だけでクーポンを作ろうと本気でしてた人だから、ね。そこからその店長が変わって、ちょっとライバルだった店長が来て、店を一掃したわけですね。一掃というのは全く作り変えた。その結果、時給が百何十円だったかな。130円じゃなくて180円かな。とにかくガタンと落ちたんです。で、彼は、正社員になってたら今頃もうエリアマネージャーに間違いなくなってるんですけど、牧師なので絶対正社員になれない、日曜日じゃないからね。で、それでかなりいい給料もらってたんですけど、その中ではね、いっぺんに落とされた。で、時給できてますから大きいんですね。ほいで、当時いた人たちのうち、昔からいた人は6人辞めたわけですね。で、かなり厳しかったんです。それで、まあ、彼はついにその、こう、ね、感謝しつつもイライラしたわけですね。で、ついにある時、その店長と話した時に、あなたのやり方はついていけない。そんなんじゃダメだとか言って、怒っちゃったんですね。ほいで、短歌を切った。もう私辞めさせてもらいますってね。今月いっぱいで話してもらいますって言ったんで、つまり感情のままにやったわけですね。それで家に帰ってきた。で、実は保険が入ってた。保険ってのはね、もう一つ新しいケンタッキーができてて、そこに長崎にいた時の人が来てたみたいで、なんかそれで引いてが聞かれた、こっちに来てくれって。だからこっち辞めてもそっちに行けると思ってた。もう一つ奥さんがやってる大手屋っていう食事屋さんのところで一人足りなくてご主人に来てもらえないかって人望に言われてた。だからその二つがあったから、辞めたってそこに行けるっていう、それが保険あってたの。そしたらその晩電話かかってきた。一つは、その昔の人から、申し訳ないって、今アルバイトがいっぱいだから来てほしかったんだけど、ちょっとしばらくはいいって。で、もう一つの方は、その厨房の方をよく聞いたら、彼はケンタッキーで、ケンタッキーのやり方でずっとやってるから、そのやり方は強いんだけども、一般の料理は作れないわけですよ。厨房の方では、いわゆる食事屋さんなんで、いろんなお料理を作るわけですね。できると思って呼ばれてたの。だからそれできないことがあった。愕然としたわけですね。ああ、感情のままに感謝もしないで、単価を切って失敗したと思って、うわーこれからどうなるだろう、やめてしまったらすぐ仕事が見つかるだろうかってことで、真剣に悔い改めたわけです、その子で。ね。そして、 感謝したんですね。奥さんと一緒に徹底して、まず悔い改めてからですよ。あ、このことも感謝しますってね。そしたら、前話しましたね、電話があって、いきなり店長から、携帯に。で、思ったんですね。あ、今日のお昼ね、短歌を切って怒っていたからね。あ、またなんか出るなと思ってね。どうしようと思ったんですね。で、たっくん電話やったんですね。その店長は、ものすごいやり手な、九州一のやり手なんです。ね。もう自他共に言う通り、九州一のやり手なんですね。で、絶対社員に謝ったことは一回もない人なんです。社員のアルバイトにも。その店長はですね、電話来て、あ、森、南くんですかとか言って、さっきのことなんだけどって言われたん。思わず彼は身構えたん。はぁーってね。南くんの言うこともね、後で考えてみたら、わかるところがあるって。ちょっと私も言い過ぎたと思うから、申し訳なかったって、謝ってきたんですよ。びっくりしたって。ほいでその後にこう言ったんですね。それでね、申し訳ないけど、もうしばらく、働いてもらえないかなって言ってきたんですよ。ね、ところが面白いですね。はいって言わないでですね。はい、ちょっと考えてみます。ってことですけど。でもね、逆です。そこだけでもいいです。この後がちゃんとあるんですよ。これも話してたんですけど。そうなったわけです、まずね。そしたらその店長さんが、それで今度感謝し始めて、そしてそこで店で言ってました。こう、店長が違えてくる、それまでね、こうピクピクピクって引き継ぎながらね、引き継ぎながら必死ね顔して、ここが引き継ぐんですって。で、だんだんこう後ずさりになってね、できるだけ短い会話でやめようとしてたんですって。とかね、徹底して感謝してね、意識して喜び始めてからね、店長と本当に親しく話せるようになって、前話しましたね、夏の全国ケンタッキーフライドチキン人望接客大会なんですけども、その時に店長が、あなたと私が来れば日本一になれるから、日本一を目指しましょうって言って店長が言ってきて、時給は7月から元の時給に戻ったんです。そしてね、言ったけど、まあ2位だった。その話は割愛しますね。この前話しました、2位だったんですね。さあ、それで今回の話ですよ。その店長さんから今回言われました。なんて言われたかって、と南くんお願いがあるって、社員が2人いるんだけど、ちょっといろいろ問題があって、ちょっといろいろあるんで、申し訳ないけど、教会に連れて行ってくれって。店長からのオーダーです。教会に連れて行ってくれって。あ、教会日曜日の朝で一番店が忙しいんですけど、困るんだけど、それでもいい。日曜の朝は私が許可するから、教会に連れて行ってくれって。店長の方から、自分じゃなくて、ね、その店の人ね、店の人2人を教会に引っ張って行ってくれって。頼まれたんです。日曜の朝で構わない、その時間連れてってくれって。お、一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。日本ではこれは奇跡なんです。ね、韓国とかね、だったらなんかいくらでもかかしありそうですけども、日本ではまだこれから当たり前になりますけど、ね、今はまだ奇跡ですよ。これは彼は言ってました、前から。いいですか、今じゃなくて前からね、その悔い改めた直後に言ってました。きっとこの店長に見転がる、必ず神様が栄光を出してくださるって信じてますって言ってました。で、時給が下がった時にね、それまで奥さんバイトしなきゃよかったのに、バイトしなきゃいけなくなってバイトして、で本当に辛かったわけですね。でも御心だと思って神様に感謝して喜んだらね、牧師にとってね、教会に人が来ることほど嬉しいことはないんです。開拓した人に分かります。カズマスが今いるけど、まあ家族みたいなもんじゃないですか。赤い糸で結ばれた。ね。でしょ？開拓の時にね、一人来るってのはね、なんていうか、10人、100人匹敵する。これ大げさじゃなくて、家族だけと一人いるかいないか全く違うんですよ、これは。これ開拓した人じゃないとわからない。言葉にならないぐらい感動するんですよね。それが、その本当にやめようと思った会社の人から頼まれて送ってくることになったんです。びっくりしましたね。そういう結末を用意して、まあ、結末って言ったらもっと神様用意してるでしょうけど、見事ですよね。ね、なんで、感謝と喜びっていうのはね、逆転を起こすんですよ。今はね、心から喜んでますよ。その店長。いや、今心から、だって、教会で連れてってくれって言って、店長命令ですから、その人味方で来ない、来たら来ないでしょ。ね。これはびっくりですよね。ね、なんで、でもその店長は憎きやつだったわけですよ。時給、南君ってこういうタイプじゃないのにね、詐欺やがってって言ってました、説教で。詐欺やがってと思いが出てくる。で、感謝しますと言いながら、こう詐欺やがってって、どうしても怒りが出てきて、で、ついに、南君が店長と喧嘩して、短歌切ったって考えられないでしょ、性格的に。やっぱり答えたんでしょうね、家計のこともあるから。ね。でもそこで悔い改めて、切り替えたわけですよ。人間はね、怒ることもあれば悲しむこともある。もう落胆することもある。ですが、それは普通だと思ってください。そこで私たちがその悲しみに、その怒りに、その落胆にとどまり続けるか、待てよって、神様は全部益とすると書いてあるなって、聖書は喜びなさい、そして感謝しなさいって書いてあるなって、 感情はついていかないけど、とにかく御言葉に従って、十字架があるんだから、イエス様がいるんだから、きっとこの後ろに神の計画があって全部益になるはずだ。だから、感謝しようと思って感謝することを選ぶとき、喜ぶことを選ぶとき、ね、口だけの感謝かもしれない、最初はこう、ね、顔だけの喜びかもしれない。だけど、それを選んでいくときに、神の働きが始まるんです。神の技が始まるんです。神の奇跡が始まるんですね。これ覚えてください。ね、古谷さんがね、ご主人が来られて、最近嬉しそうですね。で、今回も一緒に立ってくださって、古谷さんは、のご主人は、名前が、そう、エドワードさんなんですね。前いた人と一緒なんですね、フィリピンの方ね。うちのリーダーが祈りの答えで大喜びしてましたけど、で昨日もゴスペルでね、立っていただいたらね、すごくね、こう、表情がいいんですね。ぜひFestival50sに入れて一緒にですね、英語にチャレンジして、海外に対する準備をしておいてください。本当に世界に行くと思いますから。で、すごく良かったんですけど、面白いことを言われるんですね。私たち日本に言うと分かりにくいんですけどね、繰り返しね、奥様の古谷さんが言われることなんですね。ご主人と子供たちが日本に来れたのは奇跡だって。ビデオ入れたのは奇跡なんですよって。何度も何度も言われるんですね。我々なんか、やっと来れたよかったって真剣に思ってましたからね。来れてよかったって心から思ってますけど、そんな奇跡なのかなってよく分からなかったんだけど、奇跡だそうですね。で、一つね、最初はね、古谷さん自身もその自分の担当の教官の先生があまり良くなくて、そして本当に孤独を感じてらっしゃったんですね。だからこの前の愛さんの時に言われましたもんね。あの明るいフローレンスさんが、この教会来てからいつも明るいじゃないですか。もういつもにこやかじゃないですか。本当に明るいんですね、この教会来てからは。ところがね、じゃあ帰られるからちょっと一言って言ったらですね、立ち上がってですね、言われたんですね。いや、話したくなかったって。でさ、話したくないってのはどうかったら、話すときっと泣くからって言ってね、泣かれ始めましてね、言われましたよね。この教会に来るまで私は、本当に一人ぼっちだったって。孤独だったって。ほいで、ボロボロにここに来て、本当に神様がいたって。ここに来て、本当に帰るべき家族があったって言われたんですよ。それ聞きながらね、感動したんです。だって、あんな明るいでしょ？いや、来る前から明るかったと思い込んでた。ね？で、アフリカの人明るいんだなって思ってた。申し訳ありません。思ってた。じゃなかったんですね。つまり、担当の先生からは、厳しくて、まあ、あなたはもうダメだから、ね、学校変わるか、帰るかしなさいってこと言われてて、実際前来た人は、帰国した人がいるわけですよ。そういう状況に追い込まれたわけですよ。逆にこっちは本当にご主人と家族が来てくるのを願ってるけど、自分も帰らなきゃいけないことに追い込まれたわけですよ。そして家族はいないし、担当の先生はあれだし、考えてみればなるほどなんですけどね、あんまり明るかったからね、申し訳ないけど想像はできなかった。で、彼女がここに来て何したかったらね、感謝したんです。そのことを一緒に感謝したんですね。英語のできる方で、彼女は日本語うまいから日本語のできる方と感謝して、そして祈ってたんですね。そしたらご存知のように、その担当の先生がある日突然変わったんですね。店長と一緒。店長に起こったことは特別だと思わないでください。信仰を用いる人にはいつでもどこでも国籍を超えて起こります。だって俺は天国人なんだから。その、ね、担当の先生がいきなりに言ってきたことですね。ビザのためにね、私が電話をしたからって、大使館に保証人があることを、これね、ね、今までは冷たかったの意見、そして言ったんですね。これが今度の問題だからって、インの、インかなんか、ちょっともっと上の方でしょうね、問題だからって。で、あなたはもう通すことにしてあるからって。まあ、インの場合は研究だから、本当に先生がね、選べると思うんです。それはそれでいいと思うんですよ、当然ね。本当に通っちゃいました。そして、通っちゃうだけじゃなくて、ね、待ちに待った、待ちに待ち焦がれたご主人と、赤田君とベジーフがやってきたわけですね。逆転でしょう。逆転でしょう。どっから始まったか知ってますか？この教会に来れたことはね、神の恵みですけれども、ね、感謝を始めたところからなんですよ。本気になって感謝し始めたところです。そして、私が全くそうが信じなかったのは、この教会とか明るいでしょ？いや、わかるでしょ？本当に明るいんですよ。明るいし、なんかいつも明るいし、なんかニコニコしてるんですよね。喜んでたんですよ。でもね、そんなに一人ぼっちで辛かったんですって。でも、喜んで感謝し始めた時から逆転したんですよ。わかりますか？じゃあね、喜びと感謝は表裏一体で、これは選びなんです。選択なんです。ね、感情は最初ついてこないかもしれない。で、南が悔い改めた時ね、 あのね、やっぱり店長に関してはね、ひえと思ったけど、分かった、神の心だって、すいませんって言いながら、心からかな、その店長が実況されたことを感謝しますと、感謝しながらですね、痛いなとかね、ね、子供生まれて間もないなりを、ここを保育園入れなきゃいけないなとか、こういろいろ思ったそうですね。でも感謝したわけですよね。そして、逆に回ったわけですよ。ね、あの、古田さんの場合はね、長崎を辞めてね、自分で大使館に行けばね、他のところに飛ばされる、長崎以外のところに。そこでうまくいけばいいけど、行かなかったら帰らなきゃいけなくなる。でも彼女はね、大使館にいいように行かなかったんです。感謝して喜んだんです。そしたら全部逆転したんですよね。でもね、これは選びなんです。どうぞ皆さんね、私の人生にはね、それは悲しむこととかね、喜べないこと、感謝できないことが、いくらでも起こります。これは、これもいくらでも起こります。でも、そして最初思わずも、つぶやいたり、腹立ったり、悲しんだり、そうします。それで自分はダメだと思います。それは普通のことです。それは人間の本来の反応なんです。その反応にとどまるか、そこで切り替えて、神様がおっしゃるから、とにかくね、感情は伴ないけど、選ぼって、信仰の意思を持って、喜ぶことを選んでみ、ってかってね、感謝しますってこうね、まあ、あの、自分で鏡見て気持ち悪くなったりしてですね。目が死んでるとか言ってですね。なんか、目が座ってるとかね。あれかもしれない。でも、それを選ぶ人は、神の業に預かるのです。で、これはね、皆さんいいですか？主の時間では何回も聞いてますよね。千回説教を聞いても、一万回証を聞いても、あなたに何も起こりません。あなたがそれを始めたとき、あなたの人生に奇跡が起こります。でね、できないって人いるんですけど、これははっきりもしよう。嘘です。さっき言いましたように、思わず反応が悪くなるのは普通のことなんです。で、しばらく思わずそこに行ってしまうのも人間なんですが、切り替えようとするかどうかは選びです。選択です、そこで。感謝しようって選ぶか、感謝の方がいい、私はもう、もういいんだっていうか、それは選択です。で、これは人間に神様が預かった選択なんですよ。選びなんですよ。というのはね、神様の方を選んでください。そしたら神が責任を取ってくださいます。神の方を選ぶと神様が働いてくださいます。ですから、どの人の人生にも神様は必ず素晴らしい逆転と祝福を寄せている。エコヒギなんかありません。感謝で喜びを持つ人には必ず神の下でドラマが待っているぜ。それをね、どうぞね、覚えていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今回パウロ牧師が来られて何度も聞いた説教ですけども、感謝と喜びのことについて祈りを土台として感謝と喜ぶということを言われました。本当にありがとうございます。私たちは感情はなかなかついていきませんが、それでもイエス様、悲しみや苦しみや痛みや、またある時はつぶやきや文句が起こりますが、そこにとどまり続けないで本当に切り替えて神様を賛美し感謝することを選んでいけれるように、どうぞ豊かに導いてくださることを心からお願いいたします。そして、あなたの用意されている素晴らしい逆転と奇跡を止めみていくことができるように、どうぞ導いてください。癒しのために、解放のためにお祈りしたいと思います。お一人お一人ですね、病がある方はそこに置いて、問題がある方はそれを神様の前に祈りましょう。天のお父様、今、キリストイエスの名によって、父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えてください。手を置いている場所に触れてくださり、今思い浮かべている方に触れてください。生きたらしよ、今癒しと奇跡を、勝利と解決を豊かに表してください。キリストでそんなによって命ずる、癒されよ。腰の痛み、盲腸でしょうかね、 その家族か友人かなんかで盲腸の人ですね、そこに触れてください。それから腰の痛み、癒されよ。片頭痛、だから後頭部が痛んでいる方、それとは別の方で前頭部が痛んでいる方、これ霊的なものです。イエスが決して命ずる、頭痛をもたらしてきている病の霊、着替えたれよ。で、キュッ、イエス・キリストによって、心の病、躁うつ病、統合失調症、中位動性障害、不眠症、イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、病をもたらしてきた悪しき霊よ、イエス様って、その人の心と思いと感情と体の力、出て行け。経済の問題に関して、主を問いてくださり、 神の備えと逆転を表してください。境内を祝福し豊かに導いてください。また被災に近いている方はどうぞ送ってください。また天の父様、ご人間関係に働いてください。許しと和解と癒しと回復を与えてください。回復したいと思ってるんだけど、なんか無理よねと思っていて、でも回復したいって深いところで思ってるんですけど、なんか勇気がないっていうか、自分の方が回復したいんだけど、とても許してもらえないっていうか、無理だろうなと思って心を痛めている方がいますが、恐れてはいけません。あなたの罪は許されました。あなたはそれを信じて恐れずに踏み出していきなさい。あなたの方から踏み出していきなさい。私は必ず和解と許しと逆転を与えると称します。あらばらばらばらばらすんです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって癒されよ。どうです様、職場に、家庭に、学校にあなたの勝利を与えてくださり、栄光を出してください。今あなたの目に最初でこの問題にまさに神の解決と勝利を豊かに表してください。イエス様の名によって神の勝利と祝福を宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
あおぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。
感謝いたします。それでは、お知らせの方をさせていただきたいと思います。週報の中ほどお開き